こんにちは、フェルモンド斉藤です。音色塾音声講座第211回をお届けします。講師のテノール斉藤正明先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のテーマは聞き返されない発声と話し方のコツ、
はい、
ということなんですけれども、はい、これね、聞き返される、
うん、
これね、話し方の中でよく悩みとしてある
ありますね。
ありますよね。うん、何を話しても一回は「え、何何?」っていうのを聞き返されてしまうっていう、うん、ありますもんね。
ですね、うん、これもうだいぶ前になりますけれども、
はい、
あの出した本の、うん、テーマが、
はい、
割とこの、まあ、内向型人間のための、損しない本みたいなタイトルだったんですけども、
はい、
その中でもこの聞き返されやすい、
うん、
っていう症状っていうか状況ですよね、
はい、
これは割と大きく取り上げました。
そうですね、うん、はい、まあ、このね、聞き返されるというのはまあ、もう一回丁寧に説明すれば伝わるということで、うん、はい、まあ、毎回それするのも嫌なんですけれどもまあただまあさほど、まあ、聞き返されるという現象については、
うん、
問題視をしないで通り過ぎてしまうということも多いのではないかな、
うん、そうなんですよね、
うんうん、
ね、そこで何かすごく衝突したり、うん、怒られたりとかっていうことではなく、
はい、
でもう一回言い直せば あそうって言ってさらっと流れるので。
そうなんですよね、
ね、
うん、
後になって反省したりするわけでもなく、う
ん、はい、
通り過ぎやすい。
そうですね、
うん、
どちらかというと、なんか、毎回一回は聞き返すよねっていう、聞き返す人に文句を言ってしまうっていうのもありますよね。
そうそうそう。もう何を言っても必ず、うん、え?って必ず言う、
うん。
うん。ありますね。
そうですね。まあ、それでもね、話し手の方が、明瞭に相手に伝わるように話すということも、もちろんすごくね、大事なことなので。
そうなんですよね。
はい、
やっぱりこう、ね、聞き返す、
うん、
聞き返される双方にとって多少なりともストレスがかかる。
そうですね、
うん、ないに越したことはないわけですよね、
はいはい、
そう、そうですね、実際に、うんうん、えってこう聞き返されて、
はい、
で同じ言葉をまた繰り返さなければならない、
うん、
というのがストレスですっていうふうに話していた人がいます。
ああ、なるほど。
同じことをまた言うのかよみたいな感じですね。
うん、そうですね。
はい。まあ、相手に聞こえなかったから、相手にとっては、ね、ちゃんと、言ってほしい、
うん。
聞こえるように言ってほしいっていうことなんだけども、自分側は言ったつもりなので。
そうですね。それが2回、3回同じシチュエーションがあると。
はい。
ね、今度はちゃんと聞いてるのみたいな、
そうい
らないそのね、いざこざも発生したりするわけですから、
はい、
そうね、
でさらには、うんうん、今度その相手側です、ね、
はい、
お互い様だと思ったんですけども、
うん、
その「え?」っていうふうに今度聞こえなかった時に「え?」って言うと、
はい、
そのすごく不機嫌になって
「
なんとかです!」っていうふうに言い直されると
はい、はい、あ、じゃあ2回目に説明するときはちょっと不機嫌になってしまう、
はい、そうそうそう、うん、声が大きくなったり、
はいはいはい、
声トーンが不機嫌になったりするので、
うんうんうん、
でそのなんか部下にこう聞き返したときに、うん、え、何ですかって言うと、うん、だから何々ですみたいな言い方されるから、うんうんうん、なんかそれがちょっと怖くて、聞き返せないと、
あの
聞こえたふりをしている
、
はい、推測で何とかしていますっていう方もいましたね。
ね、そう、こう無言で、うんって、なんかうなずいてやり過ごすみたいな。うん、
やり過ごして、
ね、
うん。
そういう時に限って、いや、今聞いてなかったですよねって言われちゃったりもしたりして。
ね、だからやっぱり、その、聞き返、まあ、聞き返しっていうふうに、はい、名詞的にまとめるならば、
うん、
この聞き返しという状況はないに越したことはない、
うん、 そうですね。
そのためにはどうしたらいいのかなということですよね。うん、
まあ少なからず、ね、こう聞き返しという状況っていうのは、
うん、
今あったようにこう小さなストレスが発生すると、
はい、
ね、いうことですからね。
うんうん、
まあもう一回ね聞き返せばいいでしょうって思うところもありますけれども、うん、まあ一回であのクリーンにちゃんと伝われば、
はい、
発生しなくていいようないざこざはね、衝突というのはないわけですからね。円滑なコミュニケーションを築くにはその方がいいと。
うん、
でしたね。
あんまりこういうの苦にならない人は、
うん、
それこそね、いや聞こえないんだから聞き返せばいいじゃん普通に、
うん、
なんていうふうに思うんですけども、でもね、聞き返された側にとってはやっぱり会話の流れが止まるし、
はい、
状況によってはちょっと恥ずかしいとか、
うん、
焦ったり、
はい、
あのお寿司屋さんで何々、なんか鉄火巻きとか言った時にそれがポンと通る人と通らない人と、
はい、
なんていうのをずっと以前に取り上げたやつ、
はい、
そうですね、ね、でやっぱり通らないと、で、え、何ですって言われてもう一回、うん、あの鉄火巻きっていう時にちょっと気恥ずかしさを感じたり、
うん、
あとはその聞き返されること自体に非難されているというふうに感じる人もいる、
はい、
まあ、さっきのえって聞き返された人がいやだからないないですっていうのは、まあ、そういう感じですよね、
うん、
なんかちょっと非難されている、
はい、
声が小さいっていう意味かみたいにちょっとこう反発している、ね、で同じ内容を繰り返さなきゃならないっていうストレスもあれば、さっきより声を大きくしなければならないからちょっと大変とか、うん、ね、で受け取る側は繰り返される声がさっきより大きいのが怖いとか、
うん、
ね、でかといって最初から大きい声で喋るとなんか周りから浮いてしまって、
うん、
ちょっと場に調和しないかなとか、
そうですね、
っていう、
まあ、まあ、いろんな原因がねありますもんね、
ね、
うん、そうなんですよね。なのでこう話して聞き手に関わらずいろんなね原因がやはりあるので、まあ頻繁にこう聞き返されるという場面に遭遇するのであれば何かの条件が原因になっているというふうに考えられますもんね。
ですね。それも自分に原因があるなとこう感じた、推測できたならばそこを改善するのはいい方針だと。
そうですね、
うん、
今日はこの発声、そのもののコツというのと、
うん、はい、ま
あ、IT の、ね、コミュニケーションの中で聞き返しというのが起きない工夫、
うん、はい
はい、このちょっと2本立てでですね、
ですね、
今日はお話ししていきたいなと思います。
はい、
はい、では最初に、聞き返されない発声のポイント、
はい、
ということで今日3つのポイントに絞って発声について、
はい、
まずは最初にお話していこうと思います。
はい。
はい。
ですね。まあ、発声については、もう今までにお伝えしている、レッスンで取り上げていることの、まあ、まとめという感じでは、うん、あるんですが、3つですね。
はい、
まず1つ目。
はい。
上から相手に届いた声をイメージする。
おお、この放物線ですか。
はい、そうですね、
はいはい、
でこの放物線を描いて相手に届いた、うん、これはボールを投げてるのをイメージするといいと思うんですが、
はい、
まあ、ちょっと離れた相手ですよね、まあ、3メートルとか離れてる相手にボールをポーンと放物線を描いてポーンと投げた、それが相手にトンと、まあ、相手にとっては上から落ちてきた感じになります、
うん、
そうやってポンと届いたのをイメージしてそのラインでこうおはようございますみたいにやると、うん、大抵無理なく声が届きます、
ね、隣にすぐ隣にいる人に対して、
うん、
あ、おはようって話すのと、
はい、
やっぱり実際じゃあ3メーター向こうの人におはようと話すのではそのイメージをするだけで、
はい、
実際に発声が変わってで、
うん、
まあ、3メーターにふさわしい声で相手に届くと、
それです ね,
ね
3メーターにふさわしいと、
これはね不思議ですけどもやっぱりイメージするだけで 声が変わってくるということです
ね。そうなんですよね、はいはい、でこれが今こうやってマイクを通してどのくらい伝わるかちょっとは分かりません、はい、せんけれども、のすぐもう手を伸ばせば届くぐらいの距離にいる人に、うん、あおはようございます、あおはよう、あおはようございますって話しながら、でいきなり3メートル離れた人に話すときに、その人にも同じ感じで、あおはようございますって言っても声は聞こえていたとしても、
うんうん、
あ自分に向かって言われてるんじゃないなというふうに感じてしまう。ところが、あ順番にこう、あおはようございます、あおはようございます、おはようございます、あおはようございますってちょっと離れた人だけは、うん、ちょっとポーンおはようございますって言うと、あこれは自分向けだなと。
そうなんですよね。不思議と、
不思議と
そういった発声で受け取る側も、
うん、
あ今ちょっとこの距離を詰める話し方なんだなっていうのが、
はい
ね、伝わるんですよね。
伝わるんですね。
でこのやっぱイメージというのは、
うん
ね、今このイメージっていう話ですから、具体的にじゃあ発声の、
はい、
体の動きの話をしているわけではないんですけれども、
そうですね、
もうこのイメージだけでもかなり効果があるということ ですかね。
はい、ことですね、うん、はい、でこれはまあ結果的に声量が大きくはなりますけれども、
はい、
でも声を大きくしようというふうに考えると、
うん、
その声はあまり快適に届かない、
はいはい、
おはようございます、おはようございます、おはようございますみたいに、うん、なんかうわっと強く届いてしまう。
そうですね、
うん、でもその声量じゃなくてポーンって投げるんだと、うんうん、でしかも相手にぶつけるんじゃなくて、こう上からポンと優しく届く放物線をイメージすると、うん、意外とこうすんなり届く。
そうですね、
うん、
はい、イメージ放物線を描くようにで、ね、遠ければそういった発声になると思うんですけども、
はい、
まあ、実際にはどのあたりが変わってるんですかね、発声の、まあ、今ね今日はその発声の細かいテクニックというよりかは今日イメージの話なんですけれども、うん、
はい、
実際に発声の
声
が変わってるってことなんですもんね。
はい、うん、この、まあ、一番変わるのは、
はい、
この喉の力みですね。
力み、
はい、力み、喉の、まあ、筋肉 の、 この収縮の仕方ですよね、
うんうん、
これ声を大きくしようと考えて声を出すと余計な力みがこの喉、声帯の周りのこの喉頭とか、あとはそこよりもちょっと上の下の付け根あたりですよね、
うん、
その辺にクッと力が入っておはようございますガーッと押してる感じに、
はいはい、
ポーンってイメージすると、もう実際に今出していただくと分かると思うんですけど、うん、喉の辺が楽なままおはようございますってポーンと出やすい、
はい、
やっぱり、ね、この動作というのは必要最低限の筋力で動いた時に最もいいパフォーマンスができる、
うん、
でこれは発声も同じなので、はい、意外とこう全力でフルスイングしたボールよりも、あそうですね、フェルモンドさんテニスだと多分分かると思うんですけど、
力が抜けてる方が
良
かったりしますもんね、パーン
と飛んでいったりするという、うんうん、そういう感じですね。
そこへもやっぱり響きが変わってくるわけですね。
はい、
ね、
うん、
それはなんとか分かりますね。こう広い空間に対して声を出している感じと、
うん、はい、
目の前の人に対してこう話しかける感じだと、もう声の響き方が
違います
よね。おそらく変わってるんじゃないかなと、
うん、
今は ね、
ですね、
分かりますもんね、はい、
ちなみに、
はい、
今その目の前ではなくて3メートルぐらい離れた、うん、ところに放物線と言いましたけども、はい、じゃあもっとすぐ目の前だったらどうなのかっていうと、
うん、
まあ、感覚は同じなんです。距離は近いけども、はい、こう放物線の感覚で相手に届かせる、
うん、
で、もうすぐ目の前であればボールを手で持って、
うん、
でちょっと上の方から入って手渡す感じ、
ああそこまでやっぱり距離は近いけれども、
はい、
丁寧に渡すと。
そうですね、
うん、
グッ、もうストレートにガッと突き出すんじゃなくて、うん、上からどうぞって渡す感じにすると、
はい、
とっても優しくいい感じに届きます、
うん、聞き返されることも
はい、ない
少なくなるということですね。
ですね。
一つ目ということで、はい、上から相手に届いた、上から相手に届いた声をイメージすると、放物線をイメージすると、これが一つ目ですね。
はい。
はい、では二つ目。
はい。二つ目は文末を明瞭に。
はい、ああ、これはわかりますね。
はい。
聞き返される原因として、
うん。
まあ、日本語の特徴もありますけれども、
はい、
文末まで聞かなければわからないはずなのに、
うんうん、
文末が、よっていうね、もにょもにょもにょもにょっていう、
はい、
ありますね。
ね。
うん、
これ、もともと日本語縦書きの言語なので、
はい、
こう下の方に行くにつれて、なんとなくうにょうにょうにょ、
うん、
ああ、おはようございますってなる傾向があるというふうに言われてますね。うん、
そうですね。
うん、
確かに行ったのか行かなかったのか、
はい、
食べたのか食べなかったのか、
うん、
なんかあの予測でどちらでもいいやっていう時はありますけれども
どっちでも
そうそうそう、ね、やっぱりこう最後の方に大事な言葉が来ることが多いですもんね。
ですね、うん、だから行きます行きませんって、うん、最後がもし行きますぐらいだったら
ですよ、ね、
どっちなんだろう、うん、これ日本語は重要な部分が、
はい、
あの文の中で後ろに来る傾向がある、うん、でしかも否定か否定じゃないか肯定かというのが最後の最後に判明する。
そうですよね。
これがでも英語であれば動詞の要素というのはもう最初の方に、
うん、
前から2番目あたりに来るし、で否定かどうかはそれよりさらに前に
うん、
来るのでもう早めに、ね、行ったか行かないか分かるんですよね。うん、だその日本語の特性を考えても文末まで明瞭に話すというのは非常に重要な。
そうなんですよね。話してる本人は、
はい、
いやどこどこに行ったんですよっていうつもりで言っているし、
うん、
流れ的に行ったでしょっていう思っているから、
うん、
なんか文末は適当にしちゃうんですけど、聞いている方からすると、
はい、
ね、でこれこれ先日の土曜日にね、これあのどこどこに行ったんですよっていうのと、まあ、行かなかったんですよ、
うん、
行かなかったんですよ、行ったんですよ、流れ的に今のはどっちかなっていうので、うん、で行ったのみたいな、
うん、
なんか このシチュエーションは。
ありますね、
時々遭遇しますよね。
うんうん、ね、だそこを最後まで言い切って、
うん、
行ったか行かないかっていうのを明確にしてから先に進んでくれると、
うんうん、
聞き手は助かる。
あ、そうです。日本語でもその工夫はできると。
そうですね。
うん、
はい。この今の否定肯定なんていうのは、
はい、
日本語の構造を考えたらそれを前に持ってくるわけにはいかないので、なので最後の何々、いや、行きます行きませんだとしたら、うん、この線というのであればそこをはっきり言う。
そうですよね、
はい、
うん、
と何々だと思いますなのか思いませんなのかも、
うん、
その辺をゴニョゴニョってやらないで、最後の言葉こそしっかり言う、
うん、
でただし強すぎるとの不機嫌に聞こえかねないので、うん、そこはちゃんと工夫をというか手加減を練習をしてこのいい感じに聞こえるように話すという、
うん、そうですね、確かに行きます行きません行きました行きませんでした、
うん、
そこら辺って、
うん、
本当にね最後まで聞かないとわからないと、まあ、英語はねその最初の方にあの否定が来るっていうのもありましたけど、
はい、
でも英語でも日本語よりはそこら辺こうはっきり相手に最初に伝えるっていう感じはありますよね。
あ、そうですね。
ね、だ、うん、キャンとキャンとだとしても、
うん、
そこだけなのにでも英語の場合ではっきり最初に伝え分かるように伝えるっていう、
はいですね、ね、あのイエスかノーか、
うん、
否定か肯定かっていうのをちゃんと明確にする、
うん、
なので質問されても、うん、例えばイエス、ノーで、聞かれたら、まずどっちかは明確にするというのは強い気がしますね。
そうですよね。
日本語だと、うん、そこを明確にしないまま話しやすいのかな。うんうん、この、ね、昨日、そういえばあの店行ったんですかって例の、うん、パスタ屋行ったんですかって聞かれて、うんうん、
はい、
で、ああのパスタ屋ね、いやあのね、ほらあの店今3日ぐらい続けて行ってるでしょみたいな、
ね、分かんないやつですね。
そうなんですよ、
行ってか行かないか分かんないやつですね。
そうそう、はい、でそういう話し方、うん、答え方がをしてもそこまで不自然じゃない、
はい、
っていうところが日本語にあるんじゃないかなっていう。いや、イエスノーをまず明確にしてくれっていう要求があまり強くないんじゃないかなっていう。
確かにね、
うん、
この文末を明瞭にというのと、
はい、
まあ、文脈、
うん、
文脈自体を明瞭にするというこの、まあ、2つ必要ですよね。
ですね、
うん、
何を言ってるのかはっきりしてくれというところですよ ね、
まあ、癖として文末の方をまずは、ね、行きました行きませんでした、
うん、
ね、これを肯定なのか否定なのかっていうのははっきり言うというのは、まあ、すごく大事なことで、
はい、
プラス文脈の中でも行ったのか行ってないのか、
はい、
まあ、もし、ね、相手に質問されていたとしたら、ね、さっきのパスタ屋さん行ったのって聞かれたら行ったんですよ、うん、っていうのを、うん、でねってそこから話せばいいと思うんですけど、
ね、
いや話題ですよねみたいな、ね、だらだらと話すと、
今日のそのテーマの聞き返しっていうことで言えば、
はい、
そういうこのもう文の流れがよくわからんぞという場合の聞き返しの方がお互いストレスが大きいですよね。
そうですね、うん、
文脈、あ、文末がちょっと聞き取れなくて、
うん、
え、どっちっていうのは、まあ、軽い聞き返しですけど、
はい、
なんかだらだらだらと話しているときに、うん、いやいやだからどっち行ったの行かないのみたいな聞き返しっていうのは、
はい、
だいぶちょっと強い調子になりやすい。
そうですね、
うんうん、
この文末のね明瞭にしないっていうのは結構こう癖が多いんじゃないのかなと、うん、癖によるところが、
うん、
そう。だから私がちょっと思い遭遇したのは、
はい、
確かに文末が不明瞭でどちらかがわからないっていうシーンがあったんですよ。
うん、
まあ、まあじゃあ行きました行きませんでした、
はい、
だとしてですよ、
うん、
でその文末がほよよって最後ちょっと消えるような喋り方だったので、
うん、
もう一回聞いたんですね、
はい、
同じように分かんないんですよあ、だから本人は不明瞭にしているっていう感覚がないから、
うん、
同じようにもう一回リピートしてるだけ、
うん、
だから同じようにで行ったのかな行ってないのかなっていうのをもう一回え同じぐらいの労力をかかるっていう、ね、でもう聞けないなみたいな、
う
ん
ね、聞き返された時に、うん、全く同じ言い方で、
はい、
同じ言葉を繰り返す、
うん、
というのは、まあ、本来あまりこのコミュニケーションとしては、
うん、
望ましくないんですよね、
はいはい、
ちょっとだけでも変えた方がいい、
うん、
まあ、それの一つが一番簡単なのが声量なので、
うん、
ついちょっと大きめになってしまうっていうのはあるんでしょうけども、うん、この言い方別の言葉に変えたり、
はい、
ゆっくりにしたり、
うん、
っていうちょっと違う言い方にするという工夫はすごく有効なんですよね。
そうですね。
だそれをやらないっていう癖があるとしたら、うん、ちょっとこのレッスンを受けて、あ、自分にそういうとこあるかもと思ったら、
うん、
気にしてみるといいかもしれない、
ね。そうなんですよね。だ何が原因で聞き返されてるかっていうのが、
うん、
おそらくわからないので、まあ、もう一回ただリピートしてみただけと、
はい、
うん、あ、語尾がちょっと文末がちょっとわやふやになっちゃったからもう一回聞いてきてるのかなっていうの、うん、もう気づきが
相手は言ってくれないですもんね、
う
ん、
そうなんですよ。単純に声が全体的に小さかったからなのか、うん、ね、相手がたまたまちょっと聞くタイミングになかったのかいろんなのはあると思いますけども、
はい、
なのでこう文末を明瞭に話すというのは、
うん、
やっぱり意識的に文末までしっかり丁寧に発声するというのは、
はい、
意識した方がいいですよね。
ですね。
はい。うん、ということで、二つ目は、文末を明瞭に。
明瞭に。
発生するということですね。はい。はい、では、三つ目。
はい。
はい。
息を流し続ける。
息を流し続ける。
はい。
はい。
これは、まあ、声は声帯の振動で作られますけれども、うん、でも声帯の振動だけで作られるわけではなくて、
うん、
息の流れによって、まあ、声が生まれて、まあ、響き共鳴が起きて、
はい、
で相手のところまで届いていく、
うんうん、
でところが、はい、その、まあ、さっきちょっとこの声だけを大きくしようとすると、うん、喉に力みが生じるっていう言いましたけども、でちょっとこう緊張して喉がぐっと詰まって、でそうすると息も浅くなるし、喉が詰まれば空気がこう通りづらくなる。で息の流れがなくなると、
うん、こう
喉だけで喋っている感じの声になる。
はいはいはい。そうすると相手にも届きづらいと。
はい、うん、そうですね。喉でこう頑張って押すよりはこう軽やかにこう息を流して、息に声が乗っていく感じをイメージすると、
うん、
とっても気持ちよく届くと思います。
このね、流し続けないというのは、うん、先ほどの文末が踏めるようになるっていうのにもつながってるんですかね。
ですね、
うん、
そうですね。途中で息が足りなく細くなってしまう、
はい、
おはようございますであれば、うん、最後のますまで息が十分残っている状態で話す。
あ、余裕がある感じですね、
はい、
まだプラスでさらに話せるよぐらいな余裕があると届きやすいと、
はい、ですね。おはようございます、はい、例えばおはようございます斉藤さんって、斉藤さんまで言える状態で、うんうん、おはようございますって言えば、まあ、まず間違いなく届くと、
はい、
でも前半でほとんどの息を使い切ってしまって、
うん、
おはようございますだと最後に、ね、まあ、おはようございますは簡単に推測できますけど、
はい、
ね、最後の文末表現がうまく伝わらないことが出てくる。
そうですね。
はい、ただこれについて、
うん、
もっと長い文の場合は、
はい、
無理に一息で言わず途中で切る、
うん、
で息を吸ってまた後半をっていう、これもすごくいいやり方なので、
はい、
例えば明日の会議ですが資料はこちらで用意しておきますみたいな時に、
うん、
明日の会議ですが資料はこちらでっていうあたりでちょっと息がもう足りなくて用意しておきます資料はこちらで用意してほしいのみたいな
そうね、はい、すごく大事な場面ですよね。
そうそう、
資料用意した方がいいのか、
はい、
用意してくれるのか、
ね、
ね、
で明日大変なことになってしまうわけなので、
はい、
そしたら明日の会議ですが、でここで息継ぎをして、
うん、
で、資料はこちらで用意しておきます、で最後のますまで余裕で息を流し続ける、
うん、そうですね、
はい、はい、
まあ、このね息を流し続けるというのは、
うん、
まあ、先ほどね一つ目二つ目にも、まあ、通じているところはやっぱりあるのかなと。やっぱ最後まできっちり丁寧に発声する、
うん、はい、
ね、そういうところにつながりますよね。
つながりますね、
うん、
はい、やっぱりそれは相手に届けようとする、
はい、
このコミュニケーションの姿勢が現れるんじゃないかな、
うん、そうなんですよね、
うん、
まあ、このぐらいで届くだろうとか、
うん、
話し手の方は分かってるから、先ほどの会議の話ね、明日の会議ですが資料はこちらにお願いします、うん、じゃあまた、じゃあ、みたいな、もう最後の方は全くどっちなのかわからないっていう。
わかんない。
うん、ね。ちゃんと資料はこちらでこちらで用意しておきますと。
はい。
ね、いうのをちゃんと言えれば、最後まで言い切れば、聞き返されることも少なくなるのかなと思います。
ですね。
はい。
はい。
ということで、三つ目は、息を流し続ける。
流し続ける。
ということですね。
はい。
はい、まあ、この発声の観点から見るとこの3つのポイントということなんですけれども、はい、続いて はい、こう話し方の工夫ですね。
そうですね、
まあ、発声そのものというよりも、うん、まあ、相手とのコミュニケーションにおいて、
はい、
聞き返されないような、
うん
うん、シチュエーションを作る
ですね。発声以外にも、
はい、
その聞き返しを防ぐ、うん、減らすための工夫ができる
工夫ですね。
はい、
はい、
ですね。でまず、
はい、
私たちのこの聴覚、
うん、
耳ですね、は全ての音を聞き取っているわけではなくて、
はい、
選択的に音を聞いて、つまりこう一部を聞いて、でさらには脳内で補正を行って、で、
ね、
理解している。
もう耳開きっぱなしですからね。
うん、
そういったあれこうものがそもそも備わってるわけですよね。
ですね。
入って聞こえてるけど、
うん、
聞き分けをしているという、
はい、
うん、
ね、目は見たくなければ閉じればいいけども、うん、耳はもう構わず入ってくるので、
はい、
ちゃんとそれでも選別できる能力を持っていると、
ね、そうなんですよね、うん、はい、
でなのでこの聞き手の聞く体制が整っていないと聞き漏れが増えてしまう、はい、このそもそも 100% の言葉を聞き取ってで理解しているわけではなく、うん、例えば 95% だとか、7割かもしれない、うん、であとは推測しながら脳内補正で理解しているので、それをさらに聞き手の聞く姿勢が整っていなくて、
はい、
4割まで少なくなってしまったら、
うん、
これは補正したとしてもだいぶエラーが多い、
そうですね、
聞き取り方になる。
こう聞く体制を整えてもらう、
はい、
ね、
ということですね。
ということですかね。
はい、
はいはい、
なので、例えば、
はい、
前触れなくいきなり話しかけられると、
うん、
まだ体制整ってないので、こう、今よろしいでしょうかみたいな、そういう言葉ですよね、
うん、
ちょっとねね聞いてっていうような言葉をまず前置きをして、
はい、
それから話し始めると、その後の最初の言葉が聞き漏らされにくくなる。
確かにそうですね、
はい、
いきなりこう何か作業をしている人に対して、
うん、
来週の何々会議の資料の何ページ目の件なんですけれども、私この方がいいと思うんですよ、ちょっと待って、もう一回言って、もう一回ってなりますもんね。
はい、
はい、うん、
ですね、
来週の何だっけってみたいな、そのぐらい遡ってしまうっていう、
ね、そうなんですよね、うん、もうそもそも何の話されてるかわからない、うん、
はい、
うん、なのでこう聞く体制というのは、うん、とても大事。
そうですね、
はい、
うん、まあ、これも聞き返される一つの要因になるので、
うん、
あらかじめ聞く姿勢になってもらうと、
はい、で、今から話します、はい、話す側として、
うんうん、
でしかもこのくらいの声量で、
うん、
このくらいのトーンで話しますという情報は聞き手にとっては非常にこう、まあ、役に立つので、みたいな、
うんうん、
こういう、まあ、無意味言葉なんて言われる、
はい、
ものもその意味では役に立つんですよね。
あ、いつも、
はい、
って言うと、
うんうん、
ちょっと気になりますけれども、
はい、
最初のとか、
そうそうそうそう、
あのまあっていうのはね、
うん、
まあ、
それも何々ですねっていう、
はい、
うん、でこれは、ね、あの話し方を練習するとなると。
うん、
自分の話を録音してみたら、が多いなと思ったら削っていこうとする要素ですけども、
うん、
でもそれをゼロにしてしまうと、かえって聞き返されやすくなる、
はいはい、
これ実際にそんな報告をくれた方もいまして、
うん、
自分はそのが多かったので徹底的にそれを削ったと、
うん、
でそしたら聞き返される場面がすごく増えちゃったと。
でもね、その関係を理解しているというのもすごいですよね。
ですね。
これを減らしたら今度聞き返されることが多くなったっていう、その気づきは、
はい、
素晴らしい気づきですよね。
ですね、うん、よくぞ気づいたっていう感じですね、うん、
はい、
あとは、
はい、
の口元を相手に見せながら話す意識。
ほうほう。
これは、
はい、
うん、そうだな、例えばちっちゃい子供に向かって何かを言い聞かせるような時って、うん、そんな言い方をしてるんじゃないかな。
確かにそうですね、うん、ちゃんと、まあ、あの自分の口元が見えるっていうのもあるし、相手の目を見て話すっていうのも、ね、
はい、
ありますよね。
ですよね、うん、あのマスクをしている相手の話ってこう、ね、声は喋ってるのは分かるんだけれども何言ってるのかがちょっと分かりづらいってなりやすいのはそこなんですよね。
視覚情報がないですからね。
ない。
もうなんならこう目つぶって聞いてるのと一緒じゃないですか。
はいはい。
ね。
ですね。
で純粋に音声だけで聞くというのは意外と難しい。
難しい
でしょうね。
ですね。はい、だからそれはやっぱりこの言葉の脳内補正のための情報が少ないということですからね。
うん、そうですよね。
はい、なので、例えばそうですみたいに言う時のそうのこのおうっていう感じの口の形、
はい、
これを視覚情報としてこう相手がもらっている時にはそうですっていうこの肯定の意味が伝わりやすいんですけども、これほとんど口が動かない飽きもしない状態で、あ、そうっすねみたいに言ったら、
はい、
これはなかなか伝わらないし、
うん、
ましてそのそうっすねっていうのをマスクして言ったら、
うん、
えってなりますね。
そうですね
そうですね、
そうですね、
はい、
あれ確かに。
なので、うん、こうどういう言葉を発しているんだということを口の形でも見せるくらいの、
うん、
まあ、これ毎回はね常にっていうのは難しいとしても、こう重要なポイントはしっかり口の形でも伝えているという、
そういうことですね。視覚情報も大事だよと、
は
い、
ですね、
はい、
あとは、
はい、
の形容詞みたいな、
うん、
何かこう修飾する言葉、形容する言葉を付け加える、はい、
うん、
っていう話し方も有効です。
お、どう、例えばどんな感じでしょう。例えばですね、
はい、いきなりのメイフェアにこの間行ったんだけど、
うん、メイフェアってどこ行ったの？どこ行ったの？
うん、そうそう、うん、メイフェアにこの間行ったんだけど、
うん、
って言われるとやっぱりえどこってなりますよね。
なりますね。
はい。でこれはもう本当にね、メイフェアっていう言葉に、うん、馴染んでいつもやり取りしてるんであれば、メイフェアのフェアぐらいから推測してくれますけども、
うん、
ね、そうじゃない相手にメイフェアこの間言ったんですよ、
うん、
なんて言ってもまず通じない。
そうですね、これも発生以前に、
はい、
こう説明が足りないという、
足りない
ことですね。
そうなんですね、
はい、
でまあ、そもそもメイフェアって正しく聞き取られにくいくて、
うん、はい、
あの業者さんからファックスが店に届いたりすると、
はいはいはい、
結構ねメイフィアとか、
はいはい、
メイセアとか違う言葉で、はい、店名が書いてある、
うんうん、
なので、ね、より分かりづらいんですよね。
そうですね、はい、
なので、うん、そんなこの自覚があるのであれば、今のメイフィアこの間行ったんだけどじゃなくて、
うんうん、
あ、この間あの新潟市の紅茶サロンメイフェアに言ったんですよ、
うん、
っていうと割と伝わる。
そうですね、たとえ知らなかったとしても、
はい、
あ、その紅茶のお店に行ったんだと、うん、
ですね、
うん、のでその後の話に入りやすいですね、
はい、
うん、
でまた今の言い方で言うとメイフェアこの間行ったんですよ、
はい、
のこの間っていうのを最初に、
うん、
あ、この間って言ったのはさっきのあのとかちょっと今いいですか、
うん、
に相当する。そこ重要じゃないけども聞く体制に入ってもらうための言葉として、
そうですね、
うん、こういうのもちょっと工夫すると、
うん、
聞き返されにくくなる、
まあ、準備ができますもんね。
準備ですね、
はい、あとさっきの少し前に言っていた、
はい、
あの聞き返された時に、
はい、
同じ言葉で返さないという話がちょっとあったと思うんですけれども、うん、
ありましたね、
はい、これはね、 あ、そう、こう、あ、確かにそうだなと思ったんですけども、うん、この工夫っていうのは結構大きいんですかね。
そうですね。うん、日本語だと、
はい、
まあ、日本語だけじゃないと思うんですけども、うん、文語的、口語的っていう書き言葉には似つかわしいけれども、喋、うん、るにはちょっと硬すぎる言葉とか、あっていう違いがあるんですよね。
はい。
で、なので、こう、あまりに文語的な言葉で言われてしまうと、ちょっとわかりづらい。
うん。
同音異義語が、はい、多いような言葉をパッと言われるとどれのことかなみたいになりやすい。
はいはい。
なので、うん、そこはもう言葉そのものを言い換えるという工夫は、ね、これ結構皆さんやってると思うんですよね。
そうですね。まあ、私がさっき事例に出したら全く同じことを言ったっていうのは、
はい、
ね、それだとこの工夫がまあちょっと足りてなかった。かなというところですよね。
ですね。
まあ、聞き返されたんであれば、まあ、何かしらちょっと違う表現、はい、違う言葉で言ってみると、
はい、
ことですよね。
ですね。
うん、これは同音異義語みたいなものでなくても、
はい、
例えばその人が知らない言葉だったりとか、いうこともありえますよね。
ありえますね、うん、ちょっとこの業界ではよく使われてるけれども、うん、相手にはピンとこないみたいだとか、うん、それは例えばこういうお店 を、
はい、
を作る相談を、うん、この業者さんと工務店の、ね、方とかとしているときに、うん、こう建築関係の言葉なんていうのが出てきてもこちらでピンとこない、
そうでしょうね。わかんないですよね。
はい、で、でちょっとってなった瞬間に別の言葉に言い換えてくれたりすると、うん、
はいはい、
ああなんかこういうの慣れてるんだろうなと、
うん、
素人相手にこう伝えるっていうのが、
そうですね。は
い、でも業者さん同士だったら、うん、むしろそういう端的な言葉でパンっていう方がスムーズですもんね。
うん、そうなんですよね。これが相手が知らないかもしれないとかいう意識というのは常に持ってた方がいいですよね。うん、
いいです ね、
ね、自分の常識は相手の非常識みたいなとかありますから、
うん、ありますね。
よくこの間おしゃれな雑貨店に行ってきたんだけど、
うん、
なんか重機がいまいちだよねって言われて、
重機ね、
重機ディスプレイしている棚とか、
うん、
で次2回目には言い換えればいいと思うんですけど、
うん、
いやだから重機がダサくてでもう一回言ってしまう。これだとね、あ、そうかそうかみたいな、うん、もうちょっと意味が分からないままそのまま言ってしまったりとかね、いうのもありますよね。
ありますね。うん、ね、重機なんて身近な人にはすごく身近だけども気にしていない人には本当にもう日常使わない言葉ですよね。
そうですよね、うん。
ブルドーザーのことかなみたいに思う人も。そうそうそう、
漢字もね、思い浮かばないという、
ね。ですよね。
うん、あれですよ。釣りもそうで、うん、
はい、
先週もね、フライにちょっと行ってきたんだけど、うん、って言って、何、どこに行ったのって、あ、ごめん、釣りに行ってきたんだけどねって、この言い換えができればいいと思うんですけど、
はい。
ね。
同じ言葉でね。
そうそうそう。
いや、フライ。
うん、
フライわかんないかな、うん、フライだよみたいな、
うん、エビフライ
まずね、うんうん、一般的にはそういうエビフライでフライ食べ物の方が知られてますもんね、
う
ん、
そうだ、フライ食べに行ったのかなみたいな、
うん、
なっちゃいますけどね。だからそこもこう聞き返された時にはこう、
うん、
何が原因で、う
ん、はい、
この単語の意味なのか、
うん、
ね、ちょっと文末が不明瞭だったのか、
うん、
純粋に声量が足りなかったのか、ね、そこら辺をこう察知する能力、
はい、
ね、ここも大事になってきますよね。
ですね。うん、ね、でその同じようなこの分からなさで聞き返されることが多いなと感じたら自分にその傾向がある、
うん、
業界用語が多いのかな自分の話し方は、
はい、
っていうふうに見直すことも大事かなと思いますね。
そうですね、うん、はい、 ということで、
はい。
はい。今日はね、前半の方は、発声のポイントですね。発声の3つのポイント。聞き返されないための発声の3つのポイント。で、後半の方は、話し方の工夫ですね。
はい。
相手とのコミュニケーションにおいて、こう、聞き返されないようなシチュエーションを作るための工夫。これもね、大事になってくると思います。
はい。
はい。まあ、聞き返しのせいで、お互いね、抱えなくていいようなストレスを抱えてしまったりとか、
はい。
ね、こう、会話なのに聞こえたふりをして、そのまま、なんかやり過ごすみたいな、ね、そういったコミュニケーションになってしまったりとか。
もったいないですもんね。
もったいないですもんね。うん。楽しく会話するためには、
はい。
ね、話したことが相手にしっかり伝わるというのは、すごい大切なことだなと思います。
ですね。
はい。ぜひ自分の課題はここかなっていうのの気づきもすごく大事だと思いますので、
はい。
はい。ぜひ改善してですね、実践していただければと思います。
思います。
はい。
はい。
ということで、はい。本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。